皆さんこんばんは。
こんばんは。
オープンレハへようこそ。今日ここに集まってくださった方、またオンラインで見ておられる方、お一人一人心から歓迎したいと思います。先週のオープンレハのイースタータイドには皆さん参加されましたでしょうか、あるいは、オンラインでご覧になりましたでしょうか。イースタータイドの中で歌ったイエスは光っていう賛美があるんですけど、それが動画で再編集されて YouTube のオープン礼拝のアカウントにもアップされてますので、よろしければぜひ皆さん、ご覧ください。先週はイースターのお祝いをして、私たちはイエス様の復活を、お祝いしましたけれど、私たちはこのイエス様の復活によって新しくされました。罪にとらわれて滅びていくしかなかったはずなのに、死すらも打ち破ったイエス様によって私たちは罪から解放されて新しい命をいただきました。で、この喜びはですね、先週のイースターだけで終わるものではなくて、もうずっとあって続いていくものです。今日この時も先週受けたこのイースタータイドの恵みを思い出しながら、イエス様と出会って新しくされた喜びを一緒に味わっていきたいと思います。1曲目に今日は新しい命を賛美したいと思います。ご無理でない方はどうぞその場にお立ちください。一緒に新しい命賛美していきましょう。
ハレルヤ、ハレルヤ、
メッセージの前に鹿のようにを賛美したいと思います。私たちに新しい命を与えてくださったイエス様だけが私たちの望みであり、私たちの力です。私たちのすべてであるこのイエス様に目を向けて鹿のようにを賛美していきたいと思います。会のために一言お祈りいたします。神様、今日も私たちがこうして生きて、あなたの前に出て、こうして信仰の仲間と共に礼拝を捧げられることを本当に感謝いたします。あなたのみんなを心から褒めたたえます。イエス様が死からよみがえり、罪に打ち勝ち、私たちに新しい命を与えてくださいました。本当に感謝いたします。どうしようもない暗闇の中、どん底の中を歩んでいた一人一人に、あなたは本当にかけがえのないもの、私たちに必要なものをすべて与えてくださいました。今私たちがこうして歩んでいけるのは、あなたが本当に大きな恵みを注いでくださっているからです。神様、今日本当にその恵みに感謝して、あなたに応えて心からの礼拝を捧げたいと思います。今日語られるメッセージにも、私たちがよく心を向けてメッセージに耳を傾けることができますように、あなたが語られる御言葉を通して、私たちがまた強められ、この日々を歩んでいくことができますように導いてください。この礼拝の一切のあなたにお委ねします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。
こんばんは。ようこそオープン礼拝にお越しくださいました。それでは聖書の言葉をお読みいたします。ガラテヤ書の6章14節から16節、ガラテヤ書6章の14節から16節です。それではお読みいたします。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にました。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。この基準に従って進む人々の上に、そして神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。14節の言葉もう一度お読みいたします。しかし私には、私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にました。イエス様の十字架以外に誇りとするものが決してあってはならない。そう言われましても、私たちは普段生活の中でどれだけ、どれほどこの十字架ということを意識して、また覚えているでしょうか。どうしても私たちは日常生活のあらゆることに一喜一憂してしまいます。その日の天気で気分が変わるということもありますし、また世の中のニュースで喜んだり悲しくなったり、日々の自分の体調の変化で、今日はいい日だ、そんなふうに思ったり、あんまり良くない日だ、そんなふうにも思ったりいたします。私たちは日々いろんな変化があって、浮き沈みがあって、そんな慌ただしい落ち着かない生活の中で、何を大事にして生きていったらいいのだろうか。クリスチャンであっても、まずはこの世の中でうまくやっていくために、人に認められること、いわゆる成功する人生というものを追い求めながら生きてしまうことがあります。そのために、成功するために何かより頼むことができるようなものを大事にしようとします。その大事なものというのが、自分の特別な能力だったり、学力だったり、お金だったり、人間関係や財産、何か人間的な力であったりします。そして、クリスチャンだからといって、この世の力を大事にすること、この世の中で成功することは悪いことではないだろう。結局はこの世の価値観、この世の基準で生きてしまうということがあります。そんな私たちは何を誇り、何を大事にしたらいいんだろうか。ガラテヤ書でパウロは、クリスチャンとなったユダヤ人たちが割礼を大事にしている、そのことをやめさせようとしています。なぜクリスチャンが、ユダヤ人のクリスチャンが割礼を大事にしていたのでしょうか。それはもともと神様との約束の印でした。創世記17章で神様がアブラハムに話しかけられたことがありました。あなた方の中の男子は皆、世々にわたり生まれて8日目に割礼を受けなければならない、このような話がありました。しかし、その前提となっていたのはアブラハムの信仰がありました。アブラハムの信仰があって、そしてその先に印としての割礼があったわけです。しかし、目に見えない信仰がおろそかにされて、目に見える割礼だけが大事にされている。パウロはこのことを大問題にしました。私たちも同じようなことがあるかもしれません。クリスチャンとしての信仰よりも、目に見えるところで自分の立派さを誇ろうとしてしまう、そんなことがあるかもしれません。ユダヤ人たちは割礼を誇っていました。 まあ、そうすれば、まあ、人々から受け入れられていたからです。ユダヤ人たちはクリスチャンとしての信仰よりも、この世の中で受け入れられること、この世の中でうまくいくことを大事にしてしまっていました。確かにその当時迫害という困難がありました。クリスチャンということで迫害を免れるためにユダヤ人として割礼もしっかりしている、しっかり受けている、そのことをアピールする、そういう考えもあったようです。しかしパウロは信仰よりも割礼を大事にする、ユダヤ人に対して人々に受け入れられること、迫害を免れるために割礼を大事にする、それは一体どういうことだろうか、そのように言うのです。そこまで割礼を大事にするユダヤ人を非難するパウロですけれども、パウロ自身が教会を迫害していた、そんな経験があったからかもしれません。パウロ自身がユダヤ人として教会を熱心に迫害していた過去がありました。そしてそれはパウロ自身が振り返ってみると、この世的な生き方、とにかく世の中で立派な信仰を持っている、そのことを認められることを大事にしていた、第一にしていました。イエス・キリストを信じるクリスチャンを認めずに迫害するパウロ、一生懸命に迫害する、そんな自分の姿を誇っている昔のパウロがいました。そんなパウロが復活されたイエス・キリストと出会って変わりました。それからパウロはイエス・キリスト一筋に変えられていきます。イエス様によって変えられます。律法とか割礼ではなくて、イエス・キリストによる救いがあるのだ、その確信をパウロは与えられたのです。パウロが大事にするものが変えられました。クリスチャンを迫害していたものがクリスチャンとなって迫害される側になっても守るべきものがある、この信仰を守る、人々に認められることよりも、また迫害を避けるために割礼を受ける、そのようなことは考えられない、それがパウロの今の姿です。目に見える割礼によって生きるのではなくて、信仰によって生きるのだ、そのパウロの決心があります。この世の中でうまくやっていくための見せかけの上辺だけの生き方ではなくて、本物の生き方があるんだ、そのことにパウロは気づきました。ですからパウロはこの世と妥協をしません。そこにはイエス・キリストの十字架の死と復活を真剣に受け止めるパウロの姿がありました。パウロはピリピ書の3章8節ではこう言っています。ピリピ書3章8節、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵やくただと考えています。イエス・キリストが人として地上に来られ、そしてすべての人の罪を担い十字架にかかられて、そして死んで蘇られた、これがすべてだというのです。信仰生活、クリスチャンとして生きるとはどういうことでしょうか。ユダヤ人クリスチャンたちの信仰生活は割礼を含めて何か人から褒められるような立派な生活、この世で認められるような、自分を誇ることに熱心な生活になってしまっていました。しかしパウロはそれで良しとはしませんでした。信仰を持っているならばこの世と妥協したり、また割礼をしてもいい、そうとは言いませんでした。むしろそこに信仰があるのかと問うのです。そしてパウロ自身が迫害を覚悟しつつ、この信仰を第一にしました。イエス様ご自身も三条の説教の中で語られています。義のために迫害されているものは幸いです、天の御国は その人たちのものだからです。この世の考え方では迫害されないことは幸いだ、そのように考えます。私たちもそのように思ってしまうことがあります。しかしイエス様は迫害されているものは幸いだと言われました。そのような生き方があるのだということです。それはイエス様、そしてパウロ自身が示した生き方です。イエス様の十字架を誇る生き方です。自分を誇ってこの世の苦難を避けるか、それとも十字架を誇ってこの世の苦難をこの身に引き受けるか、私たちはどちらかを選ばなければならないとパウロは教えています。主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。パウロは私たちが世に認められるために自分の立派さを誇ることをやめて、むしろこの世に拒まれたイエスキリストの十字架を誇ることを勧めています。それは十字架こそが私たちを本当に生かすものであるからです。6章の15節ですね、ガラテヤ6章の15節、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。大事なのは新しい創造ですと言われます。私たちは何よりも新しく作り変えられなければならないということです。私たちはこの世でどんなに立派に思われて尊敬されていたとしても必ず死ぬべき存在であります。それは割礼とか自分の努力とかで解決できる問題ではありません。それよりも私たちはイエス様の十字架によって新しい命を与えられること、そのことが何よりも大事ではないか。パウロはこの世のすべてを知事悪太だと言って割礼を受けているか受けていないか大事なことではないと言って十字架を誇るように進めます。大事なのは新しい創造ですと言います。イエス様と出会ったパウロは自分自身の罪深さに気づかされ、イエス様の十字架によらなければ救いはないと気づかされました。イエス様の十字架こそが自分を生かすものだ、そのように確信をしました。そしてパウロはこう言っています。ローマ書の6章の5節、ローマ書6章の5節、私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているならキリストの復活とも同じようになるからです。パウロは生きるということを真剣に考えました。クリスチャンを熱心に迫害することを自分の使命、生きがいだと確信していたパウロはイエス様と出会って人生が変わりました。パウロは新しく生まれ変わりました。私たちはこの世の中で一生懸命になって立派な人生を生きようと躍起になっても救いはありません。私たちはどうしても生まれ変わらなければならないのです。以前朝の礼拝の中で本先生が紹介してくださった J.Y. パークの何のために生きるのかという本があります。その本をマナの保護者の方々と一緒に読んでみました。その J.Y. パークさんの証を通して私たちはイエス様によって新しく生まれなければならないんだということを分かち合うことができました。その本に書いてあることですけども、幼い頃の失恋をきっかけに J.Y. パークさんの人生の目標は特別にかっこいい男になるんだというものになりました。そのためにも音楽の世界で成功して多くの人々に認められる男に なる、まあ、そうすれば失恋することもなく全てがうまくいく、まあ、そのように考えたのです。この確信と目標は40歳になるまで続きました。まあ、しかし J.Y. パークさんが経験したことは成功ではなくて絶望でした。どんなに努力してもどんなに有名になっても結局全てをかけた音楽の世界で、そして結婚生活で自分の力ではどうにでもできない絶望を経験しました。 J.Y. パークさんは本の中でこのように語っています。ふとこんなことを思ったことはないだろうか、自分は今何のために生きてるんだろう、このまま一生が終わってしまうのだろうか、死んだらどうなるんだろう、こういう疑問は普段はちょっと考えてすぐ忘れてしまうが、時には頭から離れないことがある。そこで周りの人に話してみるとこんな反応が返ってくる。中二病なの、考えすぎ、みんな流されて生きているんだよ。こういう答えで疑問から目を背けさせようとする。でもちょっと考えてみよう、この問いから目をそらしていいんだろうか。こういう疑問は普通は思春期の頃に悩むものだ。そしてみんな自分の存在について深く思い悩むようになる。ところが僕は不思議なことに40歳になってようやく自分について深く考えるようになった。その代わり適当にやり過ごすことなく確かな答えを見つけるために最後まで突き詰めた。長い間思い悩んだ末に一つの結論にたどり着いた。まあ、それまで自分の力に頼っていたこの J.Y. パークさんはようやく40歳を過ぎた頃、まあ、聖書と向き合うことになります。まあ、しかし、まあ、どんなに本格的に聖書の研究をしても実際にエルサレムまで行って2ヶ月間過ごしても聖書を心から信じることができなかったというんです。まあ、しかし2017年の4月のある夜のこと、イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされています。この聖書の一節を読んでいたら突然私たちという言葉の中に自分が含まれていることが分かった。初めてそれが真実だと感じられ、聖なるものとされたことが信じられた。僕はついに心の平安を得た。神の御前で僕は一つも罪がない義人だった。自分の目から見たら僕は未だに罪の多い人間だ。これから人生で罪を犯すこともあるだろう。だがそのすべてがイエスの犠牲によって贖われたということが心から信じられたのだ。2010年に初めて聖書を開いてから真の平和と真の自由を得るまでに7年もかかったので、このことが本当に大切に思われた。だからできるだけ多くの人に伝えたかった。この平和は他のことを通じては決して得られないからだ。まあ、そのように J.Y. パークさんは信仰に至るわけでありますけれども、まあ、その経験を通して自分自身新しく生まれたと言います。まあ、成長したとか変わったということではなくて、まあ、新しく生まれたというのです。まあ、J.Y. パークさんの、まあ、本にも書かれてますけども、変化というのは、まあ、自分の意思によるもので、まあ、変化する前の状態に戻ることもできる。しかし生まれるということは、まあ、自分の意思によるものではなくて、まあ、生まれ変わった状態で生き続けることであって、また、まあ、父なる神様が永遠に父親として助け導いてくださることだ。まあ、そのように、まあ、生まれた、新しく生まれる経験をしたんだとJ.Y. パークさんは告白しています。まあ、そのように、まあ、一人の人の証にもありますけれども、父なる神様は新しく生まれたものを生かし続けてくださるお方です。そして私たちもパウロのように、これこそが新しい生き方だ、神様によって新しく生まれさせられた、そして新しい人生をこれから生きるんだ、喜んで 生きることができるはずです。まあ、ジェイ・パークさんの本を読んで、またそれを片付けながら、ふと別の一冊の本が目に入りました。まあ、するとこんな一文がありました。もしこの世にボディービルがなかったら、私はゼロからボディービルを始めるだろう。こんな文章でした。もしこの世にボディービルがなかったら、私はゼロからボディービルを始めるだろう。それほどに人生をボディービルに捧げてきた。ハードに追い込み切るトレーニングは大げさではなくデッドアライブであるし、キャリアに比例して全身の関節が摩耗してくるため、痛みとの戦いは長期にわたるですね。まあ、このあるボディービルダーに書かれた本が目に留まったわけですけども、まあ、ボディービルダーが痛みやまた苦労が伴うとしても、その生き方を貫くと言っています。まあ、自分は、私は、まあ、どんな生き方を貫くことができるだろうか、まあ、そんなことを考えさせられました。新しく生まれさせられたパウロは十字架だけを誇りとする、その生き方を貫き通しました。新しく生まれさせられた私たちはどう生きたらよいでしょうか。イエス様は教えています。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。ボディービルダーが命をかけて体を突き上げていくように、私たちは人生をかけて天の御国、神の国を立て上げるものでありたい、そんなふうに思います。私たちはイエス・キリストの十字架ゆえに新しく創造させられたものです。古い人間はアダムとエヴァが善悪の知識の木の実を食べたのと同じように、神様の言葉を聞かずに自分の思う通り、神様から離れ自分勝手に、そして人の評価を気にして生きるものでありました。しかし新しい人間は、新しく生まれた人は神様を父親として、神様と共に、そして神様のために生きる、神様を喜ばせるために生きることができます。割礼とかこの世の価値とか人の評価とか自分の目標とか、そのようなもののために生きる古い生き方を捨てて、新しい生き方、それは地上で歩まれたイエス様のような生き方、イエス様を模範として、イエス様が私の望みではなく御心のままにとイエス様が歩んだように、私たちも私の望みではなく御心のままにと神様のご計画のうちを生きる生き方へと変えられていきます。ガラテヤ書6章の16節です。6章の16節、この基準に従って進む人々の上に、そして神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。イエス・キリストの十字架を信じ受け入れて、そして十字架をただ誇ることのできるこの新しい私たちは一体何者なのでしょうか。パウロは神のイスラエルだと言っています。神のイスラエルである、私たちは新しく作られたものとして生き、そして神のイスラエルとして生きるということです。神のイスラエル、それはクリスチャンが共に生きることであって、教会の交わりです。そしてイスラエルの民を通して世界を祝福されると約束された神様のそのご計画の実現のために、私たちが新しい神のイスラエルとして生きるということです。旧約の イスラエルの民がそうであったように、私たちは主なる神様に導かれ、神様の力強い御業を経験し、世界に祝福をもたらすという役割が与えられています。主を第一とし、礼拝し、賛美しつつ、この世との戦いがありながらも共に喜んで生きることのできる神の民として私たちは生きるのです。新しく生まれる前の私たちは主なる神様と共に生きるということができませんでした。いつも自分勝手に生きてしまう、罪ゆえに無意味な人生を送っていました。旧約の神の民イスラエルも主なる神様に反抗し、不平不満をつぶやき、自分勝手に生きてしまう、そんな民でした。そんな私たちを主なる神様が救い出してくださいます。エジプトで苦しむ旧約のイスラエルの民が救われたのと同じように、今私たちは救われています。私たちは主に仕える民であって、そして私たちを通して神様は世界を救い、そして祝福をもたらそうとされています。イエス・キリストの十字架の死と復活の出来事があったのは、旧約のイスラエルの民がエジプトから救い出されたことをお祝いする杉越の祭りの時期でした。ですからこの出エジプトの救いと、そしてまたイエス様の十字架の救いというのはつながるところがあります。旧約の民はエジプトでの奴隷から解放され、約束の地へと導かれていきます。私たちは新しい民として、罪の奴隷から解放され、新しい地をもたらすために導かれていきます。旧約の民は、旧約のイスラエルは、その罪深さゆえに律法によっても割礼によっても祝福のもととして生きることができませんでした。しかし私たちは律法ではなく割礼でもなく、イエス・キリストの十字架によって生きるということです。パウロは言いました。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべての損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵やくただと考えています。イエス・キリストの十字架で十分である、それでいいのだ、パウロは言います。イエス・キリストの十字架によってのみ、私たちは神のイスラエルとなることができます。私たちはただイエス様によって新しく生まれ、ただイエス様によって導かれて生きる、ただイエス様によって日々生かされていきます。イエス・キリストの十字架を通して私たちに神の民として生きる、その使命が与えられました。それはすでにモーセを通して約束されていたことです。旧約聖書申命記の18章の15節です。あなたの神主はあなたの内から、あなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。あなた方はその人に聞き従わなければならない。この預言者は十字架にかかられたイエス・キリストのことです。あなたはその人に聞き従わなければならない。2000年前の十字架、そしてそれ以前に、それ以前から私たちの救いの計画がありました。そして私たちがいかに生きるか、あなた方はその人に聞き従わなければならない。自分の願いでもなく、誰か人の言葉でもなく、旧約時代から予言されていたイエス・キリスト、 この十字架にかかられたイエス・キリストに聞き従い、私たちは行きます。コロサイ書の2章の11節ではこのように書かれてあります。コロサイ書の2章の11節です。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割礼を受けたのです。私たちには目に見える割礼は必要ありません。ただ信仰によるキリストの割礼を受けているからです。私たちは肉の体を脱ぎ捨てました。新しく生まれる前の私は肉の体が一番大事だと思っていました。一生懸命に肉の体を大事にしてスポーツジムに通い続けるほどでした。しかし本当にそれでいいんだろうかと悩み始めた頃に、スポーツジムで出会ったクリスチャンに教会に導かれて私は生まれ変わりました。神のイスラエルである教会に喜んで迎え入れてくれた青年たちがいました。そして御言葉とともに教会の仲間を通して私はクリスチャンとしての生き方を教えられました。箴言27章の17節にこんな言葉があります。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。人はその友によって研がれる。教会に行ってこの聖書の言葉を耳にしたときにですね、すごい言葉だな、名言だな、そんなふうに思いました。まさにこの言葉の通り、私は教会の青年たちとの交わりを通して少しずつ作り変えられていきました。スポーツジムに通っていた私はいつもタンクトップ姿でした。そして不自然に日焼けをしていたわけですけども、そんな私を神のイスラエル教会のですね、青年たちは喜んで迎え入れて温かく接してくれていました。その時の貴重な写真があったので今日は特別にご紹介します。黒のタンクトップを着ているんですけども、教会に初めて行ってその次の年の5月のゴールデンウィークキャンプといいますか、僕は横須賀の教会に行ったわけですけども、その地元の横須賀の教会でも、5月にですねゴールデンウィークのキャンプがあってですね、タンクトップで参加したわけですけども、ちなみに右上に土浦出身の高橋先生が、土浦から来られた高橋先生がいてですね、高橋先生が青年を副牧師ということで青年を担当していてですね、高橋先生がいたから私が受け入れられて、そして今ここにいるわけですけども、もう一枚写真があってですね、キャンプ中の分かち合いの時なんですけども、写真の日付を見ましたら1枚目と2枚目の写真の日付が違っていて、どうやら毎日タンクトップを着てたようなんですけども、そんなですね、写真を、たまたま見つけてですね、思い出していたんですけども、鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる、この初めて、参加した、青年会のこの、キャンプでですね、本当に、その交わりを通して、クリスチャンというのはこういうふうに、生きるんだですね、感動したわけです。恵み教会ではゴールデンウィークキャンプ、恵み教会でもありますけれども、そのキャンプにもしタンクトップで来る青年がいたら、もしかしたら将来牧師になるかもしれません。喜んで受け入れてあげてください、はい、ですね。青年キャンプに参加した私は まあ、人はその友によって解かれるということを、まあ、体験しました。分かち合いを通しても、まあ、同世代のクリスチャンの、まあ、青年たちが、まあ、こんなことを、まあ、考えながらクリスチャンとして過ごしているんだ、ですね。そしてまた一緒に過ごす中で、まあ、不思議な居心地の良さを感じました。まあ、写真を見ますとなんか浮いてる感じがしましたけども、私自身はですねすごい馴染んでる思いで、あの2泊3日ぐらいのキャンプをですねタンクトップで過ごすことができました。まあ、人はその友によって、まあ、尖れるんですね。まあ、それまでスポーツジムに通っていた私はですね、人も鉄によって尖れると思っていました。ダンベルとですねお友達になってですね、まあ、人も鉄によって尖れるんだ。でも、まあ、教会に来てですね、まあ、人はその友によって尖れるんだですね。まあ、確かに人は鉄や何か物によって外見が変わることはあるかもしれません。まあ、筋トレしてマッチョになる、お金があれば生活が変わる、何か物があったり力があればですね外見が変わる、また人に認められる、尊敬される。まあ、しかし私は友を通して内側から変わる喜びを経験しました。人を通して御言葉が分かち合われて、まあ、クリスチャンとしての生活が整えられて、神の民の一員として、まあ、共に生かされていく、まあ、そこに確かに、まあ、主なる神様の働きがありました。もうすぐ、まあ、恵み教会でも青年キャンプがあります。私はタンクトップで参加することができないので残念ですけども、さまざまないろいろな教会の交わりの中で私たちは共に十字架を誇りながら共に生きることができます。パウロがユダヤ人クリスチャンを励ましたように、同じように私たちも互いに励まし合いたいと思います。主なる神様によって作り変えられていく仲間がいる、妥協しない友がいる、信仰によって生きようとする、その友の交わりが本当に私たちの信仰の支えになります。私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。私たちに新しい命を与え、新しい生き方を与え、そして新しい使命を与え、新しい喜びを与えてくださる、そのお方をこれからも誇り続けて、そして生きるのです。パウロは復活のイエス様と出会って変わりました。私たちはイエス様と出会って変わっているでしょうか。パウロはイエス様と出会って新しくされました。私たちも確かに新しく作り変えられています。パウロはイエス様の十字架だけが誇りだと言いました。私たちもイエス様の十字架を誇りたいと思います。私たちは、私の人生は十字架こそが全てであってイエス様が全てだと告白することができるでしょうか。イエス様こそが感謝であって、イエス様こそが喜びであって、イエス様こそが力であって、イエス様によって、そしてイエス様のために、そしてイエス様と共に、そして神のイスラエルである、共に生きる兄弟姉妹と共に、共に生かされるものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはイエス様の十字架をどれほど誇りとすることができているでしょうか。このようなことに心奪われ、このようなこと、また人の評価、そのようなものに心が戻わされてしまっていないでしょうか。どうか神様、私たちは確かにイエス様の十字架によって新しく作り変えられています。そのことを確かに信じて、そしてまたあなたが導いてくださって、あなたの 十字架だけを誇りとして、あなたを喜んで、あなたを賛美しつつ生きるものとしてください。そしてまた神のイスラエルとして共に生きる仲間が与えられていることを感謝いたします。この恵みの中で私たちが共に励まし合い、共に助け合い、共に愛し合い、そして共にあなたの十字架を見上げ、そしてまたあなたによって生かされ続けることができますように。どうかこの新しい一週間も十字架の復活を覚えて、今日もまた礼拝をお捧げしました。そしてまたこの礼拝から始まる、あなたの十字架を覚えての礼拝から始まるこの新しい一週間が、あなたによって生かされ、そしてまたあなたからの祝福を受けて、またそしてまたあなたの祝福を明かしする、そんな一週間となりますように導いてください。私たちの救い主であり、また私たちに新しい命を与えてくださるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージに応答して今全部を賛美したいと思います。私たちもイエス様と出会い、すべてが変わったこの喜びを、今満ち溢れているこの喜びを精一杯神様に向かって賛美したいと思います。途中で振り付けがありますので、皆さんぜひ一緒に踊っていただいて、喜びを全身使って表現できたらなと思います。では、ご無理でない方はお立ちください。今全部を元気いっぱい賛美していきましょう。
心も今全部
ここからエコへと参入します。私たち外側ではなくて内側から変えられていくように、またキリストの心が我が心の内に作られることを願って、最後一緒に賛美していきましょう。キリストの心、
we
本日のオープン礼拝を終わりにします。今週1週間も主と共に歩んでいきましょう。